私たちを愛して巡回1回目の間死に来た人はこうやっています。マルコの福音書の11章、受けたと信じる信仰のところですね。マルコの福音書の11章22節から24節、5節からですね、読みします。90ページ一つ前の方は82ページ読みします。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って、この中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でも口に向けたと信じなさい。そうすればその通りになります。立って祈っているとき、誰かに対して恨むことがあったら許してやりなさい。そうすれば天の霊のあなた方の血もあなた方の罪を許してくださいます。もう一箇所ですね、まあ、これも有名な箇所ですけど、ヤコブ書の1章2節、まあ、こちらで読みますけど、本文の45ページです。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときは、それをこのようなことを思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということはあなた方は知っているのであるんです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何と欠けたところのない自然と増えた完全なものとなります。この2つの箇所から受けたという信仰が試されて成就するということで、ね、共に話していきたいと思います。こんばんは。
こんばんは。
皆さんこんにちは。おはようございます。一連の動きがありまして、昨年、まあ、今年度ですね、今年度の10月の後半から11月に向かってのイスラエルチームが、出ました。これ今年ね、今度の10月からなのでね、その時一つ起こったことは何かというと、菅さんは天に召されてるんですね。菅牧師は天に帰ってこれが起こったわけです、ね、そしてその次3月から4月にアメリカ感謝の賛美リバイバルキャンプ、アメリカね、感謝の賛美リバイバルキャンプがあったんですね。その時主は働いたことは、命をかけて、命を捨てて主に従いなさいって言われています。これが最終的なメッセージですね。吉田からですね、命をかけて、命を捨てて主に従いなさい。そしてその次7月にパトモスがあって、行く時はパトモスチーム、帰ってきたらこれはトルコチームになったわけです。つまりクーデターに巻き込まれたんですね。でその時課題が2つあって、1つは、我々は永遠の存在である、つまり起立者だと、このことが神様にあったんですね。それからもう一度受けたという信仰がある。でもこのことがあって受けたという信仰があるんですね。でこのことはトルコチーム、つまりクーデターに巻き込まれることによって非常に強く明確に語られたんですね。巻き戻しの言葉を使えば、なんかこういきなりこう、ね、ピンタされたような、そんな感じでね、書かれた。そして白馬でも、同じ7月の白馬でも、やはりこの2つのことが確認されたわけですね。そして今度、12月にカンボジア人がありますが、そして10月31日から、これは実際、もう1歳というのは11月ですから、まさに11月のチームといったもの、新年度のチームのイスラエルは、ポーランド航空で行くんですよ。ポーランドからイスラエルに入る。別にこれ安い。それで仕事なんです。しかしそれ以上にポーランド経由というのは初めてなんですね、長い歴史の間。でも考えてみたら、ポーランドというのは一番最初に上があったのはポーランドと殉教の年なんです。この2つの年で3番戦われた。でこの一連の流れを見ると、今度の被災派遣で殉教があってもおかしくないというふうに言うんですね。もちろん全然そんなことはなくてね、もう祝福にあふれて元気でね、おいしいものいっぱい食べて喜んで帰っていくかもしれません。それを願います。しかし仮に何かテロか何かがあって誰かが殉教したとしても、ですが怒ると言ってませんよ。仮に怒ったとしても全然おかしくない流れの中にも入ってきてるわけです。わかりますかね。実際この前は菅さんが天に召されて、命を捨てて死にしたらはっきり言われて、このことをはっきり言われて、この最後はその祈りだったんですから。そして今度は永遠の存在で救したと言って、今度は祈りじゃなくて実際に死を覚悟するような、今は笑い話になるけど、その時は本当に死を覚悟するような状況で復旧されて、 そしてそれで今度ポーランドというふうにイスラエルチームが初めて生まれるわけですね。値段は安いからいいですけどね、やっぱりこれはあの、今回起こるとは言いませんけど、起こったとしてもおかしくない中に入ってる。で、で巡業のことを昔すごく年末年始、まだ日本の11月が新年になってない頃を祈った時に、何を祈ったかというと、海外で巡業が起こると示されてるから、遺体がね、傷つけられずに持ってくる、この日本に帰れるように。で、イスラエルが一番強いと思ってたわけですね、示しは。イスラエルでそういうことが起こったとしても、あのそのちゃんと持って帰れるとか、そういうことかなり祈ったわけですね。だから、今回起こると言ってませんよ。言ってませんけども、起こっても全然おかしくない。もしかしたら本当に起こるかもしれないっていうのは、示しでは、巡業が起こった後に、納骨式があって、その納骨式の時にすごい霊が吸われて、そこから爆発するっていう約束で示したね。最初の時はね、もちろん吟味は必要だけど、可能性はすごく強いと思う。そうなってきたら、もうリバイバル始まったと言われてる以上、爆発が来る時がいつ来てもおかしくないわけだから、今年来ても全然おかしくない。そうですよね。だからそういう段階に入ってるってことなんですよ。それはね、ちょっと自覚してほしいんですね。で、今年あたりはね、お直視さえ道を変えてませんか別に人形だと言ってませんよ。でもその承認にならないといけないですね。目の当たり、目の当たりってね、あのでもちろん全然ね、そうじゃなくてね、もうすごく祝福のそういうことはなくて、もうただもう恵みとだけ溢れて帰ってくるかも分かりませんけど、いつも一連の流れから見るとかなりね、すごい祝福も来るけど危険な目も通る可能性のあるチームになると思うんですね。で、こういう流れが来てるってことをしているわけですね。でその中でこの永遠の存在、希隆者であるということに関してまず土台をしっかりさせてほしいね。その土台に立ってこの今受けたという信仰を神は語っているんですよね。そうしないとね、どうしてもね、この受けたという信仰がね、下手をするとご利益信仰と変わらないことになっちゃう。土台がこの永遠にしっかりあるとき、まさにこれはね、もうまるで神のものを受けていくわけですよね。もう一つね、ちょっとこれは話がありますけど、9月の21から23、水木金、木曜日は祭日です。中日は祭日、21日は祭日に、熊本県の菊池町でやります、キャンプをね。今年は熊本でやります。そして益城郡と、熊本市に、サピタイが立ちます。益城郡は避難所1000名いたんですけど、今400名になりました。400名の避難所で交渉中です。おそらく OK は出ると思いますけど、万が一ダメな場合でも益城町に行って、そこら辺で路上ライブします。で、OK が出たらその避難所のところで、実際に、避難所でコンサートをします。だからあとは熊本の2つの施設にも交渉中です。おそらくどっちも OK なんでしょう。ただ22と23か、あるいは最初は23で考えたんですけど、22日が来ない人いっぱいいるからね、祭日で。その他は22も考えています。だからどうぞ鹿児島もね、全参加してほしいですけど、それが無理なら例えば22日だけでもいいですし、ね、賛美歌としてその日に来るということでもいいですから、ぜひ来てほしいと思います、ね。やっぱり被災地に立つ、そしてそこで賛美をするっていうのは例の高いだと思うんでね。それともう一つはですね、この賛美隊として立つことが示されている人、あるいは導きを感じる人は8月中に申し込むほしいんです。8月31日まで。なぜかというと、その人とその人たちメンバーを決めて、例えばコーラスするときにどういうふうにやるかというのを決めますので、私はなんか当日でもいいんじゃないかと思ってるんですけど、そういうわけにはいかないそうです実際作る人は。だから一応そういうことですね。で、別に9月の当日でもキャンプは参加して構いませんので、で自分はあんまり賛美に思わないと言ったらどうしてもないでしょうけど、その場合はちゃんと裏、そのオーケストラと賛美がやるんですけど、それはメインでやるんですけど、裏でね、遊びのなんかレクレーションのちゃんとプログラム用意しますから。だから朝は装点があって、夜は正解がちゃんとありますので、ぜひ、ね、そうしてほしいと思います。ただ一番大きなポイントはこの、熊本市と益城町に行って賛美隊として立つ、これが今回のキャンプの目的です。でだからぜひね、導きのある方は来てほしいと思いますので、よろしくお願いします。参加費はそんな高くありませんけど、万が一ただ境内の導きがはっきりあるけど境内がどうしても厳しい場合はご連絡ください。今回はちょっとはっきり賛美隊スタッフ方式があるので、境 経済だけの目で来れないってことはないようにね、あの遠慮なくおっしゃって申し訳ないと思いますので、まあ、ということですね、まあ、これは、これは九州全体の話にかかってくると思ってますね。ここに立つことによって、この熊本のね、このことが霊的な崩れて、この後せっかくガッていくと思っているので、ぜひ皆さんね、覚えておいてほしいと思います。それと、いよいよ今日の選挙に、ね、行きますね。今日ちょっと言うからね、受けたという信仰なんですけれども、受けたという信仰が、ね、あるんですけれども、11章のところにね、一番最初に、これ弟子に向かって言ったんですね。あの神を信じなさい。弟子に向かって神を信じなさいって当たり前じゃないかと思いません、ね、で、神を信じなさいって言ってるんですけども、じゃあ私たちも神を信じなさいって言われて、そうなんですけど、例えば今度イスラエルにもありますよね。ポーランド経由で結構安い、飛行機安いです ね。で、ところがですね、よし、安いから行こうと思って、預金通帳を見て、諦めるわけですね。よし、安い行こうと思ってね、休みを取りに行ったらね、あの何言ってんだとか言ってね、諦めるわけですね。としたら、こう、神を信じなさいと言われてる割には、預金通帳を頼りにしてるわけですね。ね、ありもしれない、まあ、お金、ね、それからあるいは、人の言葉、でもお医者さんが、あのお医者さんは無視しちゃいませんよ、ちゃんとお祈りして、主を導かれるお医者さんにかかって、従われる通りの、ちゃんと対応を取らないといけません、そのお医者さんの通りにね。しかし、お医者さんがダメだと言っても、主がなんというかですよね。でも結構、人の言葉でもうなんか、翻弄されたり、お金があるかないかでも、なんかこうなってしまう人って。今クリスチャンの話してますよ。クリスチャンでも多いじゃないですかね。本当に神を信じなさいっていうね。神を本当に信じていきなさい。で、この朝の信じている神は、イエス様を十字架にかけるほど愛してください。全能の神様なんです。この神様を信じなさい。それをまず言っておいてから受けたとして信仰に入るんですね。だから、よりどころはここなんです。この神様をよりどころにして受けたと信じなさいなんですね。いきますね。誠にあなた方に告げます。誠にっていうのはギリシャ語でアーメンって言うんです。でこれアーメンって言うときは、ね、すごく大事なこと言うんです。だから誠にって書いてあるのが大事なんです、ね。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って声に出して言ってこの中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。はい。山。この前インターナショナルサービスで聞きました。フィリピンの人に。フィリピンで山動きますかって。動かないそうです。でアフリカの人に来ました。ナイジェリアの人にどうですかって言ったらドクターでしたけどニコッと笑って動かないですね。アメリカの人が来てたから来ました。アメリカでどうですかってやっぱり笑っていました。つまり動かない。で聞いてみましょうかね。あの問題点じゃなくて本物の山マウンテン本当の山に向かって動いて海に入れって言ったことのある人。あ鹿児島いないんだ、私はあります。秋元読書に行ったことあると言ってましたね。あと長崎3人だ、ね、で1人動いたって言う人おかしいんでね2人は動かない1人動いたって言う人、ね、ちょっとおかしいんでね。それはなんかちょっと変わってるっていうかおかしいんですね。だって山動いたって聞いたことないからねで私聞いて私もね実は山動いてみに入れって動かなかったんですね。それどう思ったかというとやっぱりと思ったってことは信じてないつまり言わないといけないですよ。言えばその通りになる。ただし言った通りになると信じるならこの中で疑わず疑わないで信じていればそうなる。疑わないでその通りになると信じることが楽じゃないんですね。滅多にできない。でも慣れるときがあるんです。どういうときか明確に言葉を受けたとき言葉が来たときに山が動くっていうふうに疑わない信じることが好きなんですよ。その時はそれから祈っててはっきり確信が来た時本当に来るぞってあ答えられたって確信が来た時に動いて海に入るってこう信じれるんですね。で信じれるんだけど信じれて告白するでしょ言うでしょすぐそうなったらいいんですけど言ってる時は本気でその通り信じてるんですけどすぐならないとちょっと、ね、時間がかかるじゃないですか。ね、その時間の間に揺らがしが来るんですね。疑いが起こったりね本当にそうなるかなってなんですね。これはね不信仰というよりもね試しです。 一番わかりやすいのは秋元牧師がね、以前こういう話をしてくれました。ベリ君の時にね、いつも礼拝の最後15分にこうやってたわけですね。彼はベリ君の脳は段差があって、そして死んでいて、壊死していて、そして手なんかが出ていて、一生ならなく男子と知恵が遅れってはっきり言われて難病してになりましたっていうことをね、お医者さんが言った通りその通り言って、でそこからしかし考え癒されますってこうね前から言ってたわけです。でその姿を見たらすごく信仰に満ちているわけです。秋元も知ってました。そこだけ見たら私はすごい信仰者に見えたと思うと、事実は私の妻のお母さんがテレビ送ってる時にびっくりしてましたよね。あれはもう参るって言ってね、で本当すごいんですよ。ところが正直言ってましたね、それ言って祝祷が終わるでしょ。で当時鉄道学院って大きいところだったからこう階段があるわけですね。5、6個ね、5、6個降りてくるときにね、必ず来たって、治らなかったらどうしようって、このこと言って、もしなかったら偉いことになるってこう、不安と恐れが来るんですね。で、席について祈って、神様ってこう祈ると、また、私言ったじゃないかって、あ、そうだぞって思って、またその次の週に、ね、神様、癒されますって宣言する。本当に信じてる。本当に信じて言ってる。ね、聞いてる方もそう分かるわけです。ところが階段降りてくるとき、また、不安と恐れが来るんです。で神様って言って、あ、そうだと思って、また次の週って、で、言って、本当に信じて言ってるんだけど、言い終わった後、降りてくるときにまた不安が来るんです。言ってましたよ。私それはすごく正直だと思うんですね。神の言葉だと告白してね、すぐなればいいんですけどね、すぐならないとね、サタンがね、不信仰というサタンですね、サタンがね、バーンってまともに来るんです。そこで必ずね、ぶつかりが生じるんですね。で、不安を入れてきたり、恐れを入れてきたりするんですね。でだからその時に、もう一度祈って、告白を言うことを聞かないんですよね。で、皆さん、結構告白し始めませんか？でもなんか、そのうちなんとなく立ち切れになりませんか？普通は。それ、意志が弱いとかっていう問題じゃなくてね、サタンが働いてる。神から来てる言葉はね、だって言葉を通して主は働くんですよ。なんで言うのが大事かというと、神の言葉でしょ。本当に神の言葉、まさに神から来ている予言は神の言葉だから、ないところに作る、不可能を突き破るんです。だからじゃない。だからサタンは吊るしに来るんですね。以前ね、昔に、以前話したことあると思うけど、長崎教会にね、7人の独身女性がいたんです。以前話したことないですかね。で、この女性に私はニックネームをつけました。セブンシスターズ。ね、でみんなで祈ったんです。ね、まだ本当初期の頃ですね。ねジョイボックスもわかった。ね、みんなで祈ったんですね。それでセブンシスターズ祈ってね、7年、市民とも本当にこの結婚ができるようにね、真面目にですよ、真面目にね。それで、なんかね、神様にね、なんか信仰があって、きっと見心結婚できるよってことね。でみんなもね、真面目にみんな祈っててね、これは見心だから答えられるって信じたんです。じゃあ告白しようってことになったんですね。強制でも何でもなくて、ね、みんながそう思ってるんで、じゃあそうしましょうってことになってね、始めたんですね。お互いね、こう顔見るでしょ、ニコッと笑ってね、あなたは巫女の結婚をするってね、ね神の巫女の幸せな結婚をする、私も巫女の幸せな結婚をする、長崎教会の独身女性みんな巫女の結婚をするってこうやるんですね。最初はね、なんかみんなね、本人も周りもね、微笑みに包まれてね、ハレルヤ、アーメンとか言ってたの。しばらくするとですね、なんか、はいそのうちですね、あーって感じだったの。言ってる本人もですね、最初はいいんですけどね、その時はこうやりながらなんかね、バカらしくなってきたりね、なんかこう思ったでしょうね。一人やめ、二人やめたんですよ。でね、一人だけ6人やめてしまったんです。一人だけ言い続けた人がいてね、パッと来てニコッと笑ってね、あなたにこの結婚する、相手がね、嫌な顔するんですよ。やめてって、ね、私もこの結婚する、相手どっか行っちゃうんです、関係ない、それでも私こう言い続けたのね。どうしたか分かる？彼女はね、結婚できないと思う。彼女にとって結婚は山だったんです。理由は簡単なの。自分の両親が、父親も母親も精神的に病んでたんです。恩返してるから言葉を控えめに言ってます。精神に病んでた。悪い方をしたらもっとある、分かりますかね、控えめに言ってますからね、そういう状況だった。それで彼女は一人娘だった。ということは、すぐではなくても結婚したら結局は彼女が両親の面倒を見て引き取らなきゃいけないから、結婚する相手は自分の両親に引き取ってくれる人じゃないといけないわけです。しかも病んでるんで、日本の場合は遺伝って言うじゃないですか。両親が二人とも病んでたら子供はどうなるんだって言う人多いじゃないですか、世の中的にはね。 だから彼女は自分は結婚に関してはできないと本当に思ってた。山だったんですよ、ものすごい。そしてでもクリスチャンになって、エス様を信じてクリスチャンになって、祈って神様をくださって結婚させてくださいって言ったから、告白してね、もう神にかけて、ね、みんなが言ってもね、相手がね、そのうちね、本当にね、混ぜてるのもいいわってこう言い合いのでも向こう行ってみてしまうんですって。それでも彼女はやめなかった、本当にやめなかったんですよ。そしたらね、あ、おかえりなさい、ね、そしたらですね、若い男性がいたんですね、朝日とかに独身女性いっぱいいるのに、夜に乗って彼女にね、いくつ若いんだっけ、5つか6つだと思う、若い、ね、男性がですね、彼女のことを好きになったんですね。実は彼女はその人を狙っていたのだだからね、その人がね、でも言われて喜ばなかったんですね。どういったらね、分かりました、ありがとうございますって、とっても嬉しいこと聞いてもらいたいことがある、だからその話を聞いてから決めてくださいって言って西田が呼び出したんですね。で、なんでそれを覚えてか知ってるかと、私ね、西田が行く日にね、このちょっと男性の人がね、その相手の男性の人がね、私と見てね、実は西田が呼び出されました、ね、なんか何を言われても大丈夫に祈ってくださいってね、また一緒に祈ろうって一生懸命祈った。で、彼はそれで西田が言ったんですよね。で、彼はなんか別のことを考えてみたいです、全然違うことを言われて、ね、で、何を言われてもどうじゃないようしようと思ったんですね。そしたら相手がね、自分の両親は実はちょっとそういう精神病んでいて病があるって話を聞いてね、全然違うことを想像したみたいで、あ、そういうことですか、別に構いませんってすんなり受け取ったんですね。分かったんでしょうね、気にしなかった。で、実際に最初まで牧師になって九州に使わされたんだけど、九州の時は2人だけだった、子供ができて、で、そしてその次北海道に使わされた。その時相手の両親は熊本にいたから、北海道は遠いから両親連れて北海道行った。お父さんは天国まで送りました、面倒見切った。で、今東京でお母さんと一緒に住んでいます。で、この前の白馬で、奥さんは賛美の賞を取って、娘は、上位に入りましたね。いや、なんね、これはね、やっぱすごいなと思いますよね。告白するでしょ、主の言葉を言うとね、山は動くんですね。そして本当にちゃんと約束通り奥さんの両親の面倒を見切ってるんですよね。で、奥さんのお母さんは、ね、だいぶ癒されてきてみたいです。まだ癒されてませんけど、だいぶ癒されてきてみたいね。お父さんの方は最後はね、ちょっといろいろ問題があって手に帰りましたよね。で、告白なんですよ。で、みやみやだれしたらいいんじゃないですよ、7億円今度当たったとかね、無理ですね。示されたわけですけどね。だけど本当に神様がおっしゃったら、山に向かってね、言うかとか言い出すとね、人というよりもね、サタンがいるからね。だから例えば私は神のことを言うでしょ、私そんな風に思ってないのにね、なんかみんながね、私のことをバカにしてる見えたりするんですよ。でね、言うでしょ、言うとね、みんなそう思ってないんだけど、私は勝手にね、なんかね、なんか反発してるんじゃないかってこう感じたりするわけですよ。つまりサタンがいるので、その神の言葉を語るとぶつかれて本当に来るんです。だって秋元牧師もね、信仰の道で確信を持って言ってたのに、講談から降りた時には不安としてきたわけですよ。だからこれは避けられないんですね。で、その時に聞かない、もう一遍祈って神様の確信をもらって言い続け、語り続ける。で、だからさっきのところに、さまざまな試練が来ます、忍耐を完全に働かせなさいって言われた。完全に働かせるってことはどういうことかというと、その約束が成就する時まで、神の技が現れる時まで、神様の祝福と逆転が起こる時まで、まあ、ここだったら告白しなさい、さっきのところだったら、この世のない喜びだから喜び踊り続けなさいってことなんですよね。で、ここなんですね。つまりね、受けたという信仰の鍵ってどこにあるか、一つは告白しないといけないんです。もう一つ重要なポイントがあるんです。忍耐なんですね。忍耐、忍耐というと多くの人は間違います。お尻の世界、お神は世界で言ってますけどね、我慢するっていう感覚があるんです。なんか忍耐的には我慢するっていうイメージありませんか。じっと我慢して我慢してと吸い越して通り過ぎるのを待つっていう。でもね、聖書の忍耐ってそうじゃない。忍耐っていうのは期待して、神の言ったことをなせるのを期待して、それを待つっていうことが忍耐なんですね。まあ、例えばなんていうか、すごく信頼してる人で絶対来る、ね、絶対来てくれる で、その人がちょっと予定より遅れてると、その人を待ってる時、いつ来るのかしら、まだ来ないのかしらって、これはもう期待して待ってる、必ず来るって、本当に好きな人って、また来ないのかしらって、それ待ってる、その通り人ですね。だからこの忍耐というのはね、我慢するのと違って、約束の成就、神が約束したことを果たせるのを待ち望むことなんですね、これね。だから随分違います。否定的なんて、すごい積極的ないんですね。そのことを知らせるようになったんですね。で、その時、ね、山に向かって、あ、これは今ですね、西野先生、祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい。で、祈って求めるものの場合、よくここで言われる言葉は、御心ならっていうことなんです。全くその通りです。全くその通りなんですが、一つ落としてない。御心なら、全くその通りの御心なら。だけども、御心で言ったときに、多くの人が、みんな大丈夫かな、多くの人がね、小さく考えるんですよ。結構。私なんかがそんな、例えばね、アメリカ行って、パトモス行って、イスラエルと。いやそれはまあ、秋元牧師はそれはそうでしょうけどね。私はどれか一つ行けたら、それがふさわしいんじゃないかな。あの3つとも行くなんて、そんなちょっと厚かましいしな。どれか一つぐらいは今年生かしてくださいっていう、そういう意識、それが心だという意識、私みたいな、私でそんなどうなるか、こういう考え方なんですね。いや結構それ多いんですよ。で、御心ってそんな小さくないんですよ。いいですか、神に求めてる神様が方が、いや違う、方向が違うってこう言ってきて、3回ぐらい交渉してください、そこをなんとかって、パウロは3度言ったときから。そしてその上で方向を変えなきゃいけないけど、言われる前に自分で御心って聞いた瞬間、小さい範囲しか祈らない人って結構多いんです。やりません。で、まあ、そうでない人はもう大丈夫、でもそういう傾向をすごく感じるんですね。だから御心って全くその通りだ、その通りだけど、御心ってそんなに小さくないよって、もっと大胆に考えてください、ね、神様が違うよって言ったらそもそも違いますけど、その神様に言われる前に自分の方で御心っていうことを理由に小さくしてませんかね。これはもう一つはね、祈って求めるでしょ、告白して、これ告白して、受けたと信じて、受けたと信じて、告白をして、受けたと信じてやるところがすぐならない。ちょっとして思う、いや御心とは違うんだって。御心であっても忍耐が必要なんですよ。でも答えられなかったり、すぐそうならなかったら、いや、御心と違うんじゃないかなって言って、すぐ御心じゃない、御心を理由に話す人って意外と多いんです、これは本当に。結構いるんですよね。だから、御心は本当にそのとおりなんですよ。100% その通りなんですけど、気をつけないと、御心という言葉を理由に大胆に求めなかったり、御心という言葉を理由に諦めてすぐ投げたりすることって結構あるんですよ。秋元牧師がね、イスラエル開かれたのは30年ですよ。一番最初にインドネシアが開かれたのはね、22歳で献身してるから、インドネシア選挙、そして一番最初に出したのは海外選挙を開いてかなり経ってからだよね、最初ね。だからもう相当な年が経ってんです。あれも20年ぐらい、27、8年経ってんです。だから御心だったのにやっぱり待つんですね。だから御心じゃないんだと言ってすぐに話しちゃいけないんです。だから御心なら何でも受けたと信じていいんです。その通りなんです。その通りだけど、この御心、その通りなんだけど、御心ということで小さくしたりすぐ投げないでいただきたいんですね。でファミリーは、あ、ファミリーホームじゃない、ファミリーホームファミリーホームね、今回パルクス言ってましたけど、すごい感動的なのはね、何もない時にできましたって言ってね、言ったじゃないですか。そして告白を始めたら最初に来たのが大手企業がいたわけですね。で次できた、今回は運ばれてない人だって言ったら、もうそれができたから、もういよいよ日本中に作るってことで、今度は日本中できました、ここからしましょうってみんなでやりましたよ ね、まあ、その長崎の九州もできましたってもね、告白してた。そしたらですね、告白したのは白馬キャンプ、帰ってきてすぐその直後に連絡があったんですよね。国から福島のファミリーホームには補助金が出ます、正式に。もうつまり福島 のファミリーホームは献金がいらなくなったんです。ということは、その献金は他のファミリーホーム建設に回せる。つまり日本にファミリーホームを建てるということを 現実としてスタートできるんですよ。わかるでしょ。いやいやいや、見事ですよね。告白したことですよ。これはね、告白と偶然だとは思わないですね、これね。だから受けたと信じて踏み出すなんですよ、ね、だから、堂々に覚えてほしいんですね。ね、で、受けたと信じてやったら、最初はでもね、一番最初の髪の毛の時はギャグが起こったわけですよ。でも、忍耐状態ってこうできて、で、今度はできたから次のかって言ったら、いきなりバーンってギャグやったんです。いやね、受けたと信じる信仰はね、提供してあげたいんですね。やってます。あ、今やってます。明日の装丁楽しみですね。ね、受けたと信じて告白していただくってことね、やってます。それで、そして3つ目ね、時間が今日あってよかった。なかったら飛ばして、ちょっと次のことが言ったんですよ。次に、だからあなた方に言うのです。あ、じゃあ25節。立って祈っているとき、誰かに対して恨むことがあったら許してください。そうすれば、天の上はあなた方のうちもあなた方のうちも許してくださいます。受けた信仰とどうしてこの許しや恨むことと関係があるんでしょうね。いきなり話が変わるんです。ところがね、信仰とかね、祈りの話のときにはね、必ず許しの問題がね、その前か後にね、出てくることが非常に多いんです、聖書に。面白いのはここでね、弟子なのかって言ってるんですよ。弟子なのに、恨み事があったら許してやりなさいと言われてる。ということは、恨み事があったら許してやりなさいってことは、あるという前提の話でしょ。恨み事があったら許してやりなさい。で、それを許すときに、受けたという信仰の通りに山が動くよってことなんですよ。だから、クリスチャンになってからの話、恨み事を、許せないなとか恨むことがなかった人手を挙げたらですね、よほど恵まれてるか嘘つきですやっぱり恨むこととか許せないことっていうのは起こる。どこで起こるか知ってます？近くで起こる。夫婦とか親子とか、あと教会の登録者、信頼しきってた登録者。だからある人は牧師、ある人は牧師の方は逆に信頼したなと思いました。ここ起こるんですよ。なんでそういうことを許されるかというと、サタンがいるんですよね。で、許さないという心を持ったままやっていくと、祈りは応えられなくなるし、玉は動かなくなってしまう。サタンは知ってるんですよ。だからそれが来る。だから皆さんここで、そうじゃなくて、許してあげなさいよって言うんですね。許してあげなさいよって言って許せるぐらいなら、とうに許してる許せないんですよ。どうすればいいか。まず一つ目ね、恨み事で許せないでしょ。それを認めてね、神様に恨んでて許せないことは良くないことですけれども、それが事実ですと言って、ですが感情ではなくて、感情が許せないという気持ちはある、それ認めた上で、しかし告白だけね、告白だけ、ね、イエス様って許しますという告白と、もう一つ祝福しますって、こっちができない。なかなかこっちができないですね。祝福しますって言ったら本当に祝福されちゃうから、信じてる人は、信じてない人はできますよ、祝福しますってね、なんか口だけだけど、でも本当に心から祝福しますなんて言ったら祝福されちゃうから面白くないじゃないですか、ね、そうすると許せない人に関しては。でもこの、ね、許しと祝福に関して告白するんですよ。で正直に、まあ、そうは言っても心は伴ってません、感情も入ってませんって言っても、それは今の現状ですけども、御言葉に従うように従って、許します、御言葉に従って祝福します、あでも神様は全然心が伴ってませんから助けてくださいって主に真剣に求めるんですね。で求める人はね、神の助けとね、神の技が始まるんです。やったことない人は分かりますけど、でね、それができない時は正直にね、あそれもできないぐらい傷んでます、でもこのままじゃ悪いと思うので、許しますということを言える力をください、とにかく許しますからことを言わせてもらえることを求める。で神のところに行く人は神の不思議な助けが行きます。どういうふうにかというとね、大体ね、その時そのまますぐ許し、感情が触れられることもあるんですけど、多くの場合はね、示しが来るんですよね。なんか、こうしなさいとか、ああしなさいっていう。で、その言葉に従ったら、すごい聖霊の助けの奇跡を体験するんですね。なんとか説教したのも皆さん知ってると思うんですけど、一番わかりやすい例をと言いますね。皆さんご存知でしょうか、ね、熊本のね、M さん、同じ世代 M さん、分かると思うけどね、この姉妹ね、この姉妹がいて、妹が M ジュニアにしましょう、
ケメジュニア姉妹の妹がいたわけですよ、ね、
でお父さんとお母さんがいて母と父がいてお父さんが M 姉妹と、ね、妹を産卵虐待したわけですね。 M 姉妹の方は虐待された時反発したの。だから頼んだ、傷ついたけど頼んだ。で妹さんの方は反発できなかったもろく受けたから病気になって完全なうつ病になって全くの面だった。怒りもしない笑いもしない泣きもしない何があっても全くの面。わし知ってるね、あの一度その時関わったから知ってますよね。でお姉さんは結婚もしてた、ね、でお姉さんが救われた時すごく喜んで、お姉さんの願いはこの妹が癒されて本当に昔小さかった頃笑顔があった明るかったあの頃にもあの頃みたいになって、この子も自分が結婚したいの結婚してほしいっていうのがお姉さんの願いだったんです、ね、でこの子が教会連れてきたら S さん死んだけど治らなかったね、うつ病はすぐにね、やっぱりお父さんのことだから。でお母さん来た教会、お母さんもよく祈る人でした。でお父さん来たんですよ、お父さん救われちゃったんですよ。頭ではね喜んでお父さん救われてよかったって。でもお父さんがね、歌うわけですね、まあ、今の歌で言うとね、十字架の許しとか言ってね、十字架の許し、復活の勝利とかね、でこうパッてバーってこう許されて嬉しいって感じで、八時間の歌である子、こう喜んでいてこう歌ってるのを、ね、見たらね、腹が立ってくるんですね。三段私たちを妹なんかこんな目にあっておいてね、自分が許されて、ね、頭ではね、ああ、そういいなと思うね、ある子、こう感情が伴わない。その前に私に謝ってよと思うわけですけど、まだそのお父さんとの関係が癒されてないから言えない。そうなるとどうなるかとね、苦しくなってくるんです。でどうしたらというと、この人教会離れた、で妹も離れた、お母さんも離れて、最後のお父さんも離れた。7年くらいかな、6年かな、6年くらい離れたものだ。これでね、6年目ぐらいのイースター復活した時に長崎教会に来ました。熊本来たけど、熊本駅に行くで、長崎教会で礼拝でね、ボロボロ泣いて、最初から最後まで。それで熊本教会に帰ってきました。それでまたね、イエス様が嫌いで離れたわけじゃないからね、お父さんとは原因だったから、それでまた良くなって、妹も帰ってきて、お母さんも帰ってきてね、みんな良かったんです。そしたらね、お父さん帰ってきたんですお父さん帰ってきて、今度は許さなきゃいけないって思うんだけど、まだやっぱりね、こう喜んでたりね、なんかいろいろあるとね、でお父さん祈り聞かれるんですよ。お父さんの祈りの聞かれた証しと ね、いいなと頭では思うんですけど、心でね、なんでお父さんで帰らなきゃいけないんだってこう来るわけで、やっぱり ね、これでね、しばらく経ってね、また離れたんです。2回目で妹も離れて、お母さんも離れて、お父さんは随分経って離れた。結局3回また戻ってくるんです。3回目、今度はね、今度は短くなって1年から2年です。お母さんがんなんです。教会に、ね、癒されてることを知ってるから、もう知ってるから、どうしてもお母さん治ってほしいと。そしたら今度はお父さんが先にね、お父さんが先に、妻ですよね、教会に戻ったの。そして本当に真剣になったの。お姉さんも戻って教会に行きたいけど、お父さんがいるから、お父さんがいない日曜日じゃない礼拝の月曜礼拝に行ったの。でお父さんが夜の祈祷会に行くから朝の祈祷会に行ってとにかくお父さんのね、集会に出て一生懸命になっちゃった。お母さんが良くなってきてよかったんですけど、感じもまだしない。それでね、ああ、という神様ね、もう本当に鑑定直しますよねって祈ってたら、主に言われた。日曜日の礼拝に来なさいって。で、彼女言った。いや、日曜日に行った方がいいの、本当にそう思います。その通りですけども、日曜日には死がいて、もう教会離れたくない。教会離れたら大変だとか分かってるし、母にどうしても治ってほしいから、教会離れたく、離れたくない。でも日曜日に行くと父親に会って、もう私はとてもその父親を許さなきゃいけないことよく分かってる。本当に許したいんです。でもできませんから、また離れるのは嫌だから勘弁してくださいって言ったらね、神様、教会行きなさい。いや、若干の神様のところそれを何とか言ったら、教会行きなさい神様って譲られたわけでしょ。それでね、電話で彼女はね、分かりましたって考えたんですよ。日曜日ね、恋愛始まって5分経ってから行こうって、ね、前の方空いてるじゃないですか、今日も。で一番前か2番目に行って、そこに、まあ礼拝また立ってるけど、皆さんでそこに行ってスパッと礼拝しようと。前だけ見て、下から礼拝して終わると同時にお知らせがあるでしょ。お知らせしてる間にパッて帰ろう。そしたらちゃんと日曜日礼拝行って、お父さんと会わないですよ。そこ問いたてなんですね。それで彼女は 本当に5分経って、ね、入っていったんですよ。さーっと前行ったんですね、真ん中通って。もう、ま、もう一切見ないで。で、パッともう真ん中行って、パッと真ん中行って、さっと出会いし始めたんですね。みんな立って立ったから、自分ね。で、パッて気がついたらですね、右前に座ってる人がいたんですよね。あれ、どうしたんだろうと思って、パッて見たらね、お父さんなんですよ。で、膝をこうやって、こうやって痛めて、こうやってやってる。で、以前の彼女だったら、何みんな立ってるのに立たないでね、自己自得じゃないって思うわけで、当然ね。ところがね、その時、不思議なことがあったんで、立たない、膝を痛めてるお父さんでね、大丈夫かしらって思った瞬間、自分でびっくりしたんですよ。お父さんのこと思いやってると思った瞬間、涙がドドーッと出てきたんですね。それでね、昔は礼拝の時間だったでしょ、今は1時間でやってると思うけど、昔は礼拝の時間だったから、賛美も、生産も、献金も、説教も、ずーっと涙が出たんです。礼拝終わるまで。言ってました。40年近いその恨みと、もうやりきれない気持ち、父親に対する、その涙とともに、そのね、恨みと憎しみが流れていったんですよね。礼拝終わったらね、気がついたらお父さんがパッと前行って、ここに座ってね、お父さんの手を振りながらね、お父さん大丈夫って、言ってる自分に自分が一番驚いた。若いですよ、ね、若くはないけど若いです、ね、そして何かというとね、和解したからね、言えることがあったの。お父さん、妹はね、お父さんに続けたのよって、ちゃんと妹に謝ってって、和解できたから言えたん、ちゃんと。お父さんはね、やっぱ認めてね、その通りだと思って分かったって言って、妹にちゃんと謝ったの。きちんと本当に申し訳なかったって。今までも何が起こった？妹は癒され始めたんですよ。全く無表情だった妹が笑うようになって、怒るようになって、泣くようになって、表情豊かになったわけです。そしたらですね、この妹よりも、今日若い男性衆ですけど、妹よりも若い人が、10歳ぐらいはいないかな、もっとかな、若い人が、彼女を好きになった。で、結婚プロポーズしてきたんですよ。で、妹さんはね、断ったんです、最初。いや、あなたは若い、今はそうだけど、ちょっと若すぎるから、将来ね、そんなの良くないからって断った。そしたらね、相手が言ったんです。あなたじゃなきゃ嫌だって。で、あなたじゃなきゃ、あなたがいや、結婚できない、考えられないってことはね、そのね、エリシャ牧師に相談に行ったわけですよ。彼女どうなん、本当に未婚なんでしょうかって、エリシャ牧師に言われて、未婚じゃないですかってことだった。私も、ね、まあ、四式を頼まれたからね、言われてね、あ、いや、導きはあると思うけどって話をした。で、私、死去したんですよ。A 社の人たちが証人で。この二人ね、祝福されちゃった。それでね、熊本の進学校を卒業して、今二人とも伝道して、やがて牧師になるでしょ。俺、すごいのはね、この二人と、お父さんとお姉さんが一つになって、開拓の働きをね、まあ、もちろん熊本教会の中でですよ。熊本教会の中だけど、開拓の働きを任されたで。そしたらね、このお姉さんがね、今までお父さん憎んでたでしょ。神が働くのは憎しみって愛に変わるんですよ、ね、お弁当必ず作って言ってあげてね、ほっとけばいいのに、ね、お父さんも心配しかないからいろいろ口出すでしょっちゅう喧嘩してる。で、仲のいい喧嘩しょっちゅう口出してる。でも必ずお弁当作って言ってあげて、なんだかんだ言いながらいつもお弁当一緒に食べてるいやー、今回は白馬で一緒でしたよね。声かけませんでした、まあ、ちょっと熊本あれだからね、声かけませんでしたけども、思いましたよね、見事だなって。何ですか、一番最初の願いは、妹さんが癒されて結婚できた。信じたんですよ。信じたけど、最初は許せなくて離れて繰り返した。でも最後に、神様に巣立ったら、一緒に来いって言われて、とにかく行くしかないと思って行ったら、そこで奇跡が起こっちゃったんですよね。許しと同時にね、まさにその言葉の調子が来たんですよね。で、山は動くんです。不可能なんて神はないんですけど、サタンはそれを不可能をね、動かすことを神様ができることを知ってるからやってくるんです。恨み事って言ったらちょっと大げさかもしれないけど、許せないことってありませんか？夫婦関係、なんでそれだったら一番近いから、ね、聖書ではその次親子関係、特に母親はね、子供にとっては無条件に愛してくれる人なんです。だから愛してくれるのが当たり前なんです。当たり前のことをしなかったら子供としては許せないわけです、ね、それでそれは理屈じゃないんです。もうで実際愛してない母親っていないんです。みんな愛してるんです。愛してるんですけど、愛されてないと思ったら傷になっちゃうんですね。これはよく起こるんですね。でね、 んてところが今ね、もっと見ててね、なんか飲み屋向け、さっき話しましたけど、明らかに下手が入ってるよ ね、入院したから追えない状況に込まれて、娘さん帰ってきて、お父さんと二人になって、こうご飯作ってあげなきゃいけなくなって、娘の前で生まれて初めてお父さん泣いたでしょ、娘の前で初めてお父さんありがとうって言ったでしょ、娘さんがお父さん抱えて、連れていかなきゃいけないことになったでしょ。そして今度奥さんのことがいないわけで、いなくなって初めて奥さんが大事で、奥さんの声聞いた瞬間、あのボロボロ泣いたわけでしょ。なんか僕も決して涙見せなかったお父さんが、それで今回最後は極めつけは退院と同時にお父さんとこ行ったら、こう飲み屋さんが出てくるんだら嫌がらずに出てくるんで、笑ってって言ったら娘さんがニコッと笑って写真撮ったわけでしょ。考えられますか、知ってるでしょ皆さん、私にもあれ考えられないですよね。あれ一時的なものじゃないと思います。なんかすごく深く取り扱えたと思いますね。で神様今ね何かしてるんですよ。でこの前あの、あ来てないか、涙村上牧師がね、すごく面白いけど、すごく面白いけど感動的な話をされたんです。だけど村上牧師、今回白馬でね、一般正解の講師があったんです。2つね、いつも祝祷だけなのに、祝祷とも一般正解の講師があったんです。そんなこと知らないで白馬の前になったら、ちょっと奥さんと普通じゃない見解だったんですって。あのまあダメでもしょ、言葉を使います、今回は気合が入ってましたダメでもしょ、そう言ったんですね。でもう分かれようかと思うぐらい気合が入ってたところです、ね、そしたら2つ奉仕が入って、あれ